your radio station.
こんにちは、 FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠は、那覇市立壺屋焼き物博物館から学芸員の日賀達弘さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4月3日が語呂合わせでシーサーの日だと、
はい、
いうことなんですけれども、それに合わせて壺屋焼き物博物館でその周辺でいろんな催しを予定なさっているようですね。
そうですね。
今日は詳しく教えてください。よろしくお願いします。はい、でまずは壺屋焼き物博物館について少し教えていただきたいんですけれども、はい、もうその博物館の名前に入ってますよね。
そうですね。
壺屋焼き物博物館、
はい、まあ、結構よく壺屋焼き博物館とも間違えられるんですけど、
はい、
まあ、あの地域が壺屋という地域が昔から壺屋焼きという焼き物を作っていて、まあ、その沖縄代表する焼き物の壺焼きを中心に沖縄のこの焼き物の歴史がどういうふうに進んできて、うん、また今もどういうふうに現在進行形で進んでいるのかっていうのを紹介している博物館になります。
歴史と現在ですね。
そうですね。
でもちろん常設展では壺屋焼きっていうのは昔からこんな風にして作られてたんだよとか、その沖縄の焼き物の成り立ちなど教えてくださってますけれども、
はい、
現在の東光さんの企画展があったりもしますよね。
そうですね、うん、去年もですねお二人ほど壺焼きの東光さんを紹介するような企画展もしましたし、うん、まあ、最近は県外のまた沖縄だけじゃない県外の焼き物を、まあ、どういった方が、陶芸家として作品を作られているのかというのも紹介したりしていますね。
うん、そういうふうに、まあ、いろんな焼き物に触れることで、まあ、歴史が見えてきたり、より壺屋焼きが分かったりっていうことですか。
そうですね。やっぱ歴史だけじゃなくて、うん、まあ、この壺屋焼きも含め焼き物自体がですねまだ文化として今も脈々と使われているものなので、うん、やっぱそこを歴史で終わらずにやっぱ現在につなげていくっていうのも僕らの一つの役割なのかなというふうに思っています。
さあその壺屋焼き物博物館なんですけれども、焼き物とあと、まあ、今をつないでいく役割があるのかなというふうにお話しなさってましたが、まさにそんな感じの取り組みですよね。この壺屋でシーサーの日&壺屋焼き物博物館シーサー展なんですが、まずは4月1日から博物館でのシーサー展、ここからスタートですね。
はい、そうですね。まあ、今回はですね4月1日の土曜日から16日の日曜日までということで、まあ、現在シーサーを作られている方の作品をですね、メインに、展示を行って、まあ、シーサーを、まあ、今作られている方の作品を紹介するとともに、うん、まあ、シーサーの歴史や文化というのがどういったものなのかというのを意外と多分知らないことも多いと思うので、そこを掘り下げた展示会をしようというふうに考えています。
うん、そうなんですよね。毎日毎日普通に見てるので、はい、シーサーって何って聞かれた時になんであれシーサーあれさっていう感じになってしまうんですけど何ですか
みんなシーサーって何ですかというと魔除けとか守り神っていうのは出てくるんですけど、うん、
はい、
じゃあどこから来た文化でどういうふうに沖縄琉球の、まあ、国に入ってきて、まあ、今こう身近な存在になるまでどういうふうに歩んできたのかと言われると、やっぱりそういった細かいところはなかなか、生活の中で、携わったことがないと思うので、
う、
まあ、今回の企画展の中ではそういったことも紹介するようなパネルが設置されています。
そうなんですよね。詳しく紹介してって言われた時にうっと詰まってしまうんですけれど、ね、じゃあそのあたりを博物館でお勉強できるわけですね。
はい、
皆さん行きましょう。
ぜひ
これであなたもシーサー博士になれると思います。で、子どもたちでも分かるように、はい、展示の内容も工夫なさったよ、
ね、
てるよっていうことでしたけれど、
はい、本当に分かりやすくなるべく書いていますので、
うん、
お子さんでも、まあ、理解できると思います。
はい、お父さんお母さん、はい、お子さんから聞かれた時にも困らないと思いますのでまずは、4月1日から16日壺屋焼き物博物館で行われますシーサー展、ご覧いただきたいと思います。はい、そして4月の2日はウフシーサーに関する行事があるそうですね。
そうですね。今回、まあ、シーサーの日に向けてですね、前日の4月2日の、まあ、午後1時からですね、壺屋とサイオンスクエアにあるウフシーサー、うん、3.5 メートルぐらいの大きなシーサーが設置されてるんですけど、まあ、その2体のですね、祈願というか、 毎年ありがとうございますという拝みと、うん、また清掃をですね、博物館職員とまた壺焼きの陶工さん、実際に作った方であったり、うん、また壺焼きに携われている方々で清掃するという行事を行う予定です、うん、
守り神をきれいにするわけですね、
はい、そうですね、まあ、これが浸透して、まあ、4月2日なのか3日の日はお家にあるシーサーを磨くというようなことがまたどんどん浸透すれば、まあ、普段ね守ってもらっているシーサーに対するまた目も感謝の目につながってまたその文化がより良くなるんじゃないのかなというのも期待しています。
しかしサイオンスクエアの方にあるウフシーサーと、はい、あと壺屋の街中にあるウフシーサー、最初見た時に私は目の錯覚かと思ったんですが、あまりにも大きくてあれグモツボ焼きってことですよね。
そうですね、ツボ焼きで作られてますね。
どんなして作ったのっていうのがまあただただ不思議でならないんですけれど
僕らは何度か見に行ったんですけど、はい、本当にこう脚立の方を周り並べながら、はい、どんどん上にこう陶工さんたちが、数人がかりで、はい、まあ、全員で7名で作ってるんですけど、やっぱ交代交代しながら、もう多分何ヶ月もかけてあの大きさまで積み上げてましたね。
3メートル余る、
3メートル50ぐらいで、はい、大体焼くと1割ぐらい縮むので、うん、実際こう最初に作った時4メートル本当に近い大きさだったと思います。
へえ、すごいですね。で
それがあの焼くための窯もなかったので、
ですよね、
特注でその窯も用意して焼いてましたね。
そうそう、どうやって焼いたのって思ったんですそうなんですね、細かいパーツを組み合わせたんじゃないかと思ったんですが、そうではないんですね。
いや一応ですね、この首と胴体が、まあ、分かれるようになっていて、あと尻尾もですね一応別で外して焼かれていて、まあ、それの合体ではあるんですけど、実際作るときは積み上げて作って、多分それを分けその後から分けてますね。その焼くためにやっぱ入らないので、
はいはいはい、それでもかなりの大きさですよね。いや沖縄で一番大きい釜じゃないでしょうか、
は
い、
それはそうですね、その釜は間違いなく大きいと思いますね。一番、
そして一番大きい壺焼きってことですね。
そうですね、一応世界最大だと思われます
日頃ね守ってもらっているシーサーに感謝を表してということなんですけれども、はいね、4月2日は壺屋とサイオンスクエアの方にありますウフシーサーを拝んでありがとうねということで、はい、拝んで清掃するということです、はい、大きいですからね、はい、皆さんも一緒に、ね、参加してみてくださいそして、4月3日がメインなんですがということなんですが、この日はいろいろ忙しいですね。
そうです、
まずはここから行こうかなと思いますが、やちむんメンシーサー、メンシーサー作り体験教室ということなんですが、これは4月3日月曜日の午後2時から4時まで壺屋焼き物博物館3階の図書講堂室、講座室で行われます、はい、で定員30名ということなんですが、メンシーサーというのは、はい、日賀さんどんなものですか。
そうですね、顔だけのシーサーで、まあ、面ですね、四角いこう板にこうシーサーの顔が貼り付けられているような形の、ものですね。
壁なんかにかけておけるような、
そうですね、穴開けたりして壁にかけたりできるような、はい、結構可愛らしいような、シーサーになります、
はい、これは定員が30名ということなんですが、まだ少しは枠はあるんでしょうか。はい、
そうですね、まだ少し枠がありますので、ぜひ皆様、申し込み制ですので、はい、申し込みいただけたらと思います、
はい、参加料が1500円となっています、はい、これ土代とあと焼いてもらう費用が含まれる、ね、ということです、はい、この日にはもらえないですからね、
はい、
作ってだいたい1ヶ月ぐらい後に完成ということですね。
はい、そうです。
それから考えると焼き物ってすぐできないんですよね。
そうですね、そこも、はい、ここで体験してもらえたらと思います、はい、ただいつ例年ですね、やっぱ作ってそのままなかなか取りに来ない方も作って満足の方もいらっしゃいますのでぜひお忘れなく受け取りまでよろしくお願いします、
は
い、
取りに来てね、はい、上等に焼いてくれるということですのでよろしくお願いします。詳しくは壺屋焼き物博物館までお問い合わせください。電話番号が 098-862-3761 862-3761 壺屋焼き物博物館です。そして4月3日月曜日は午前11時から壺屋まあいということですが、はい、これは日賀さんどんなことをなさるんですか。
こちらはですね、まあ、4月3日月曜日の当日のですね午前11と11時と午後2時の2回ですね、まあ、壺屋まあいと題して、うん、まあ、壺屋地域の史跡や、うん、歴史、また町の見どころというのを 博物館の友の会のスタッフの方であったり、また僕ら学芸員がですね、実際に一緒に街歩きをしながら紹介するというものになります。
いろんな窯元さんお店がありますので、ただ歩くだけでも楽しいんですけれども、こういった説明をしていただきながらだとよりね、はい、深く楽しめるんじゃないかと思います。そ
う
ですね、
また普段やっぱりメイン通りしか歩くことがないと思うんですけど、まあ、この間合いではなるべく裏通りとか、普段やっぱり生活圏でなかなか一般の方入らないようなところも、まあ、坪屋の昔ながらの魅力がすごく残っているところたくさんありますので、そういったところもですね、みんなで回っていきたいと思います。
はい、坪屋前は4月3日月曜日午前11時と午後2時の2回行われます。これは焼き物博物館前に集合ですね。はい、どなたでもご参加できます。無料となってますね。申し込みも必要ありません。はい、当日集合してください。そしてシーサー作りの実演、これは4月3日月曜日の午前10時からだいたい3時ぐらいまでということなんですが、はい、これどちらで？
これはですね、まあ、坪屋通りの各所となっていて、まあ、八千文通りの入り口の方、坪屋陶芸センターの近くの方であったり、またですね、通りの中で、シーサーの、作りをされている方の店舗があるので、まあ、その方がお店の前でやっていたりということで、まあ、3、4箇所ぐらいですかね、ポイントポイントごとで、坪屋でずっとシーサー作られている方が実演をしますので、まあ、その日ふらっと来ても、目の前で実際シーサー作っているところが見れるというものになります。
ね、あの形になるまでどんな風に作ってるのかなっていうのはちょっと不思議ですよね。
うん、そうですね、やっぱりあとある程度大きいものになると全部、まあ、手びねりといって手で、はい、やっぱ手作業でどんどん積み上げて作っていくので、やっぱそこの、熟練の技っていうのは本当見応えがあると思います。
ぜひね、そちらもご覧くださいね。そしてですね、坪屋八千文通りでは坪屋焼きやシーサーの割引販売ということで、はい、ちょっとお得に手に入るという、
はい、今回そういったお得な要素もありますので、ぜひお越しいただけたらと思います。
はい、ね、なかなかいいねと思ってても大物になったりとかすると少し手が出ないわってありますよね。うん、はいはい、ぜひこの機会にね、お買い求めください。そしてぜひね、生活の中で使ってみてくださいね。はい、で今回はさらに踏み込んだ取り組みとして、那覇市伝統工芸館との協力もあるんですね。
はい、那覇市伝統工芸館さんの方と、まあ、今回協力させていただいて、まあ、那覇市伝統工芸館さんの会場の方で4月1日の土曜日から9日の日曜日まで、シーサーの展示即売会を行うというイベントがあります。
じゃあ坪屋とあとはその展物館の2階ですよね。2階にあります那覇市伝統工芸館。
博物館の方はやっぱ展示なので販売はしていないんですけど、伝統工芸館さんの方では、まあ、いろんな坪焼きの、まあ、シーサーをですね、購入できるような状況で展示見せていますので、またそちらにも足を運んでいただけたらと思います。
はい、ぜひね、どちらも活用してください。いや、でも本当にこう広い範囲でいろんな見せ方、楽しみ方がありますね。今回、はい、ぜひね、皆さんの近くでシーサー見かけたら、はい、こんなのあったねということで、つぼやの方にも足を運んでいただきたいと思います。4月の1日からつぼや焼き物博物館ではシーサー展開催します。そしてメインがね、4月の3日各地でいろんな催しがありますのでチェックしてくださいね。詳しくはつぼや焼き物博物館 098-862-3761 までお問い合わせいただきたいと思います。しかし面白いですよね。守り神、神様だとか、はい、魔除けだというふうに、なんか強いものだというふうに沖縄の人思ってると思うんですけど、はい、シーサーに対して町の各所にいますよね。
はい、またその魔除けという側面もありながら、多分皆さん愛くるしいちょっとキャラクターのような印象も持たれていると思うんですけど、もともとはやっぱりそういった守り神、神様というような形で入ってきているものが沖縄ではどんどんこの一般に普及していく中で、本当に愛着のある存在に変わってきて、またそれが街にあふれてるっていうのは一つ面白い文化なんじゃないのかなというふうに思いますね。
やっぱりそのシーサーのなんていうんですか、好みのデザインの変遷とかっていうのもあるんですか？
そうですね、やっぱり、古い時代のシーサーの特徴的な形もあれば、また現代の特徴的な形もありますし、やっぱり、現代に移ってくるにつれてどんどんやっぱ愛くるしさ、キャラクター的な要素が増えてきて、まあ、そういったものを前面に押し出して作る方もいますので、やっぱり今は本当にバリエーションが多いんじゃないのかなというふうに思います。
比嘉さんたちが見ると、あのシーサーは誰々さんのとかって分かるんですか？
そうですね、やっぱシーサーを見るとその作った人の顔がすぐ連想されますので結構顔に特徴が、やっぱシーサーの顔に本人の顔の特徴がなんか出てしまうんですよね、はい、そこら辺もやっぱりだんだんいろんなものを見比べて多分見慣れていくうちに本当に分かるようになってくると思います
よく言いますよね、似るっていう
のは。そうですね、はい、
そうですか。その辺もね、皆さんちょっと注目してご覧いただくともっと楽しくなるんじゃないかなと思います、はい、いやしかし、まあ、壺屋焼きの魅力っていうのは一言でなかなか言い表せないと思うんですが、どんなところにあると思いますか？
そうですね、まあ、やっぱり生活で使われているものなので、うん、やっぱりその沖縄の人々の生活の中に密着しているものだというのがやっぱり一つ特徴であるのかなというふうに思います、うん、あとはやっぱり全国的にですね、他の地域の焼き物と見比べた時にですね、沖縄ってやっぱり小さい地域なんですけど、もともと一つ琉球という国だったので、うん、やっぱ国を代表する焼き物として、まあ、本当にいろんな技術技法が、使われていますし、またその技術技法というのを海外のいろんな地域から、取り入れてるんですね。やっぱそれはやっぱ琉球が貿易国家として栄えてたという背景がやっぱこの壺焼きにも見て取れるので、そこら辺ただ壺焼きの器だけ見るとそこまでは連想できないんですけど、何かしら歴史を学んだり、まあ、そういったところを知っていくとやっぱそこに琉球が歩んできた、で今沖縄につながっている歴史っていうのが詰まってるのかなというふうに感じます。
じゃあ今私たちが普段家で使ってるものも、あ、その流れの中にあるんだなと思うと、
そうですね、
感慨深いものになりますね、うん、皆さんチャンプルー入れるときもちょっとこうなんか歴史を感じながら、ね、使っていただければなと思います、はい、ということで、知ってるようで知らないことっていっぱいありますね、はい、この機会に楽しく学んでみてくださいね、4月1日から関連イベントで、いろいろとありますので、壺屋焼き物博物館、そして壺屋地域、足をお運びください。那覇市立壺屋焼き物博物館から学芸員の比嘉龍弘さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
78.0MHz あなたの夢を叶える。